皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたします。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、こんにちは。お変わりないですか？もうあっという間に3月入っちゃいましたね。もういつも言ってますけれども、1月行って2月は逃げて3月去る、本当にその通りでね、あっという間にもう3月がやってきましたけれども、春はもうそこまで来てるんだけれども、まだちょっと寒い日が続くという、そんな3月ですけれどもね。まあ、風邪もひかないようにね、皆さんお気をつけてください。一年を体の動きに合わせて、24の期に分けておよそ15日間に、それぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。そして春2番目の節気、3月の4日までは雨水、雨に水と書いて雨水ですね。雪が雨に変わり、積もった雪を溶かし、土が潤い始まりますという時期ですね。だんだんと雪も減ってきて、今年は雪すごかったんですよね、うちね。山の中というふうなこともありますけれども、本当にね、雪が多かったんですけれどもね。仕事の帰りにね、夜中もこう、道をね、走ってるんですけれどもね、電光掲示板でね、温度計があるんですよね。そこにマイナス5度とかね、マイナス7度とかね。で雪がどんどんこう降ってきたりとかね、だんだんと不安になってくるんですけれどもね、もうね、その雪ももう終わりかなと思っております。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項。今の時期は草木芽生えいずる、草の木が燃えて動くと書いて草木芽生えいずるという時期ですね。少しずつ日も長くなり、草木もね、芽吹く時期となりましたということなんですけれどもね。まあ確かにね、本当に日が少し長くなってきたなっていうふうに感じますね。陰暦2月のね、別名は木の芽付きというようなこともありまして、だんだんとね、本当に木の芽の先のところにね、こうなんか、赤くなってきて、梅とかがね、なってきてますけど、本当楽しみですね。はい、またね、今の時期に降る雨は木の芽雨、この芽っていうのかな、木の芽雨、吹く風は木の芽風とも言われているそうですね。この時期に降る雨は植物がこう花を咲かせるために本当に大切な雨だそうで、ちょっとね、もう木を見てても本当に芽がぐっとこう膨らんでいるのを感じますけれどもね、それを助けることになるんですよね。もう一雨ごとに春が近づいているのが感じられる時期ですね。さて今日の話題は、最近ではスピリチュアルとかという言葉よく聞くようになりましたよね。私が思うに、日本での自然な風習とかそういう習わしとか伝統的な宗教としてはアニミズム文化っていうのがやっぱり重要ではなかったのかなって私は思うんですけれども、こうよくよく調べてみると、アボリジニとかね、あとは南米ではこうアンデス文明とかマヤ文明とか、そしてこうハワイのマウイ族など、もともとその土地に暮らしてきた原住民の人たちっていうのは、やはりこうアニミズム文化っていうのは根強く信仰されてきたんだろうなっていうふうに私は思いますね。昔は映画とかね、どっかモールに遊びに行くとかそういうこともないですから、やはり星を見たりとか太陽の動きを見たりとか、そういうふうな自然崇拝っていうんですかね、地球に生まれてきて星や太陽の動きとか木々との共存、まあ、生きているものとの共存というんですかね、そういうことから本来はアニミズム文化というのは本当に大切にされてきたのではないかなというふうに思いますね。そこで音楽とスピリチュアルってどうなんだろう、音楽とスピリチュアルというテーマでね、深掘りしてみようかなと思っております。このテーマは本当に奥深くて、歴史的文化的なこう背景も豊かなので、いくつかの角度から掘り下げてみようかなと思いました。 例えば日本の古典音楽と精神性とか、これはね、雅楽のこととか声明のこととかちょっとね、調べてみました。そしてマントラや仏教音楽の波動、マントラってすごく気になるんですよね、私ね。で、いろいろ調べてみたんですけども、これもちょっとね、これだけで本当に一回分喋れるんじゃないかなっていうのぐらいね、奥深かったですね。そして、あとね、水と妖精っていう絵本があるんですけど、これ人に教えられてね、知ったものなんですけれども、これもね、音の関係がちょっとあったりとか、まあこういうふうなことでね、ちょっと今日はそんなお話をしてみようかなと思っております。はい。さて、ラブホールシングス、この後は、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んで、そして今日の楽曲、番組の後半では音楽とスピリチュアルの話題でお送りしたいと思います。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスお願いします。
皆さんこんにちは。3月に入りまして、2025年も2ヶ月があっという間に過ぎましたけども、いかがお過ごしでしょうか。2月先月はですね、全国的に寒波もやってまいりまして、非常に寒い日があったと思うんですけど、3月に入りましてね、少し暖かくなると思うんですが、まだまだ寒い日がありますんで、今日はですね、そんな寒い日、体の冷えを解消するためのピンポイントで体の一部分を温めるというお話をしたいと思うんですね。やはり冷えというのはですね、体の不調に非常に影響しますんで、それと冷えとこう痛み、ちょっと体がどっか痛いとかいう時はですね、冷えるとすごく影響されます。そこでですね、今日は3点ほど、体の一部分ピンポイントに温めるとですね、体が好調になりますんでお話したいと思います。まず1点目がですね、皆さん寒い日にね、使い捨てカイロ使われたことあると思うんですけども、使い捨てカイロはやっぱりお腹とかね、腰に貼られるのが多いと思うんです。首のところを温めるというのがピンポイントなんですけど、これは直接貼るんじゃなしね、服の上から首を使い捨てカイロを温めてもらいますとですね、肩こりとか当然首の痛みも治るんですけども、非常に肩こりに効果的です。体も温かくなります。それから2点目はですね、やはり何と言いましても下半身を温める、それによって実は頭痛も解消されます。特に足湯というのがいいですけども、まあお風呂でね、十分足を温めていただきたいと。そうすることによって頭痛も解消されますので、できるだけ下半身を温めていただきたいというのが2点目で、3点目はですね、それも下半身につながりますけど、ふくらはぎというのが非常に大切なんですね。ふくらはぎを温めれば健康体になると言われています。これはですね、筋肉のポンプと言われてましてね、ふくらはぎは心臓からこう出てくる、つま先まで流れてくる血流を、まあ、逆にですね、心臓まで戻す働きもありますんでね、ふくらはぎできるだけ温めていただきたいというのが3点目です。今日は体の一部分ね、温めることによって体調も良くなりますんでね、ぜひお試しいただきたいのと、あと食べ物としてね、非常に効果的なのはやっぱり生姜らしいんですよね。生姜の入った、まあいろんな食べ物ですね、特に心がけていただきますと体全身が温まりますので、さらに健康になります。ぜひ皆さん3月も元気な体で今年1年頑張っていきましょう。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのは遠い波音という楽曲です。これね、びっくりしますよ。実はボカロイドの歌なんですね。ボカロイドっていうのはコンピューターの声なんです。で、これは今、先月かな、お亡くなりになられた愛嬢寺さんのお仕事で今、私もね、曲を提供することになってるんですけれども、80歳の方のね、演歌の方なんですけれども、その方がこう再デビューするということで、愛嬢寺さんと私と楽曲を提供して CD を制作するというプロジェクトなんですね。で、それを今、継続中なんですけれども、その中でね、こう楽曲がこうどんどん出来上がってきて、でアレンジも上がってきて、で歌をね、今までだったら仮歌って誰かにね歌ってもらったりしてたんですけれども、今はねボカロイドという、こうソフトがありまして、それはコンピューターの声なんですけれども、例えばね、柴崎幸さんの声を元にしたものだったりとか、こうアニメの、あまり私ちょっとよく知らないんですけれども、ね、そういう方のアニメの歌詞の方ですね、その方の声を、そっくりに作ってあったりとかね、本当にね、もうどんどんどんどんと進化してまして、まあ、そういうもので仮歌を入れていくという。で、今仮歌の状態でボカロイドのが歌ってるものなんですけれども、まあまあね、ちょっと私こう気に入ってまして、で自分がこう作った歌がこうどんどん出来上がっていくっていうのは本当に気分がいいものでね、何かこう思い入れがあったりとかするので、今日はねかけてみました。遠い波も音という曲でした。ちょっとウイスキーはお好きでしょうのような感じで、歌詞を変えてくださいというような感じだったので、そんな感じに仕上がっております。さて、今日は音楽とスピリチュアルという話なんですが、まあ、音楽とスピリチュアルといえばやっぱり日本の古典音楽かなと思ったんですね。で、その日本の古典音楽の精神性というのをちょっとこう調べてみたんですが、出てきたのがですね、やはり雅楽ですね。雅楽とも言いますけど、雅楽ですね。で、雅楽というのは日本最古の音楽だそうです。仏教や神道の儀式にも使われるということで、これはね、なんていうかな、春日大社のお仕事をしたんですね。まあ、2年ぐらい前だったかな。で、春日大社の中で演奏ということで、まあ、奉納の音楽なんですが、そうなると、まあ、単語をやったんですけれどもね。でも、もうその演奏する前に神様のところにご挨拶に行って、ちゃんと、こう、お祓いしてもらって、それから演奏したんですね。で、その時にね、バイオリンの方との演奏だったんですけれども、バイオリンの方が雅楽の音をね、出して、で、そこから始めるというふうな、パフォーマンスも交えました。で、こう、ゆったりとした旋律で心を鎮める効果があるそうですね。あ、そうそう、絵天楽ですね。絵天楽をやったんですよ。ちょうどその春日大社の時にね。今でもこう演奏されることが多いんですが、まあ、どんな曲かというとね、ちょっとこんな感じですね。皆さんもね、こんなの聞いたことあると思うんですけど、私もね、テレビとかそういうのでね、見たことあったんですけど、生は聞いたことももちろんないですが、これはもう本当に日本最古の音楽ということで、心を鎮める効果があるそうですね。すごいですね、うん、それと次、雅楽もう一つは声妙、声に明るいと書いて声妙って言うんですけど、これもねちょっと調べてみたんですね。そうすると、これはね、仏教の経典にを節をつけて唱えるもの、チベット仏教のオウムと同時に音の振動が心身に影響を与えると言われているそうです。 なるほど。あと瞑想とかグラウンディングとか、グラウンディングというのはこう精神を安定させるあのものですね。そういうふうに、瞑想とかグラウンディングで、使われる、使うと良いとされていますが、まあ、照明ってどんなのかちょっとかけてみますね。こういうのなんですね。これは私ね、ちょっと実は今回初めて調べてみて、ほうと思って聞いたんですけども、びっくりしましたね。確かにまあ心が落ち着くというか、まああの振動が違うのかな、普通の歌とね。本当にびっくりしましたね。はい。そして、これはまあ日本の古典音楽と精神性ということで、やはりこういう昔の自然的に生まれたものですよね、まあ、こういうものって。だそういうものというのは心を落ち着かせるものが多いというようなことでしたね。そして次はね、マントラ、マントラや仏教音楽の波動というのがすごいということで、ちょっといろいろ調べてみました。マントラってなんかこう呪文かなって思ってたんですけれども、実は呪文ではないと。あくまでも気持ちを落ち着かせるもの、こういう意味ではね、さっきのものと同じなんですが、マントラというのはオウム、マニ、ベメ、フムなど、チベット仏教のマントラは特定の波動を持つとされているそうです。私、あのヨガをやってた時がありましてね。で、ヨガの最後にオウムってやっぱり言ってましたね。このヒンドゥー教のオウムというのは、宇宙の根源的な音とされているそうですね。オウムっていうのは、AUM って書かれる、出てる場合が多いんですが、宇宙のこう根源的な音とされて、例えば、オウムって言ってみたら、口を開けてから閉めるっていうふうなことで、始めから終わりまでっていうふうな意味もあるっていうようなことはちょっと聞いたことあったんですけどね、ヨガで。で、やはりマントラってこう呪文かなと思ったそうではなくて、心を落ち着かせるために唱えるものだというふうに書かれてましたね。そういえばね、呪文といえば前にも、お話ししたことはありますけれども、クワバラクワバラって皆さん聞いたことないですかね。クワバラクワバラもマントラといえばマントラなのかな、ちょっとわかんないんですけどね。まあちっちゃい時にね、こう雷が鳴った時に母がよくクワバラクワバラって言ってたので、いまだにね、雷が鳴るとクワバラクワバラって私も言っちゃうんですけども、これは菅原の 道真さんのお屋敷があったところだけね、雷が落ちなかったというふうなことに由来するって、この間もね、ラジオでお話ししたことがあったかと思うんですけれども、これはマントラにならないのかな、マントラになるのかもしれませんけれどもね。はい。で、またお経でもないそうですね。これも調べたところ、お経の元になっているのが真言だそうですね。真言というのは、真実の真に言うと書いて真言で、仏教音楽のこう代表的なこうアプローチ、現代的なアプローチとして、ネパールとかチベットのシンギングボールっていうのが最近よく聞かれますよね。シンギングボールのコンサートだったりとか、なんかそういうのね、聞いたことあります。とてもこれもね、ゆったりとしてて、なんていうかな、ボワーンとこうすごいこう響くような音でね、とても癒されるというか、そういう音ですね。倍音がすごく美しいそうですね。で、あと日本の盆梅とか護衛歌ですね。近年ではこうエレクトロニカとか、あとローファイの音楽と組み合わせたスピリチュアル音楽っていうのもあるそうですね。まあそれとか、私が時々よく言ってるソルフェルジオ周波数528とか、432とか、そういうものですね。528は DNA の修復って言われてたりとか、愛の周波数って言われてたりとかしますよね。うちのピアノは C のドノートですね。ドノートを528にチューニングしてあるんですけれども、この 396Hz っていうのがトラウマの解放。これちょっと私必要やな。そういう音楽をね、やってたりとかもしますけれどもね。あとね、ちょっと最初に言いましたけど、水の妖精っていう絵本がありましてね。この昭和の絵本なんですけれども、ちょっとこれ実は私見たことないんですけど、ピアノ弾きに行ってるところのホステスさんに教えてもらったんですけどね。この本にもね、やっぱり音との関連を考えるのが面白いそうなんです。この本はね、入手が難しくて、 もう探してるんですけれども見つけられないんですよね。新しい水の妖精じゃなくて、その昭和の時のね絵本ちょっと探してみますね。はい、今日はね、あの音楽とスピリチュアルという側面から掘り下げてみました。それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、そして Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。それでは来週もこの時間に Love for all things